FM 広報藤沢、今週は動物愛護週間をテーマにお話を伺っていきます。生活衛生科の獣医師でいらっしゃいます伊藤智子さんにお話を伺っていきます。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
生活衛生科でお仕事をしています伊藤さんですが、現在の担当業務についてご紹介いただけますか？
はい、生活衛生科では飲食店などの食品関係施設や美容所、クリーニング所、旅館業などの衛生営業施設の許認可業務や監視指導、あとは犬の登録や狂犬病予防注射業務、動物愛護に関する業務などを行っています。その中で私は犬や猫などの愛護動物に関する業務を担当しております。
はい、この科の中では食品の取り扱いから、そしてペットのことまでということで、生活に関わること全般を見ていただいているんですが、やはりこの資格を生かした業務が伊藤さんにはあるということですね。この仕事についてのやりがいというのはどんなふうに感じてますか？
犬や猫の動物は私たち人間の生活と今は切っても切れない存在になってますが、適正に管理されていないと他の住民の方への迷惑にもつながってしまっています。私たち微力ですが、人も動物も幸せに暮らせる環境のお手伝いができることがこの仕事の魅力だと思っています。
そうですね。でまさに伊藤さんは獣医師でもあるということで、やはり動物ペットが大好き
そうですね、はい、
まさにそれを生かしたお仕事についていらっしゃるんですが、そんな中9月20日から26日までは動物愛護週間となっているんですね。こちらの目的をまず教えていただけますか？
はい、動物愛護週間は広く国民の間に動物の愛護と適正な使用についての理解と関心を深めるという目的のために、動物の愛護及び管理に関する法律で定められた期間になります。
はい、この期間中にいろいろとペットに関することも考えていかなければいけないと思うんですが、この生活衛生課の窓口にもペットに関するお問い合わせがあると思いますが、どういった内容のものが多いんでしょうか？
飼ってる犬や猫が迷子になってしまったっていうようなご相談や、逆に迷子の動物を保護してくださったという連絡もいただきます。また内容は様々ですが、近隣の動物で困ってるというご相談も多くいただきます。
ペットに関すること、いろいろなお問い合わせが出ているようですね。私も以前迷い猫でお問い合わせをしたことがあるんですが、優しく丁寧に対応していただいた職員さんがいらっしゃいますが、例えばこの今お話にあった迷い犬迷い猫の情報について、こちらに連絡した後の手段というのはどういうふうな経過があるんでしょうか？
そうですね、いなくなってしまったというご連絡をいただきましたら、こちらで情報を管理しておりますので、もし該当するようなワンちゃん猫ちゃんが保護されたという何か情報がありましたら、すぐにご連絡をさせていただいて飼い主様のもとに戻れるようにしております。
はい、他の機関との連携というのもあるんですか？
場合によっては警察の方で保護した動物をお預かりしているケースもありますので、まず保健所にご一報いただくとともに、最寄りの警察の方にもご連絡をお願いします。
そうですね、より対応できる機関の方にあちこちご連絡をして探し出していただきたいと思います。そして家族の一員でもありますペットなんですけれども、そんな中でも飼い主の責任として守っていただきたいルールというのもあるかと思います。犬猫それぞれのケースを今日はご紹介していただこうと思いますが、まずワンちゃんを飼っている飼い主さんへどんなことを頑張っていただきたいですか？
はい、まずは法律上の義務として犬の登録と年に1回の狂犬病予防注射は必ず実施をお願いします。次にですね、散歩のマナーとして、お散歩に出かける前に自宅で排泄を済ませる習慣をぜひつけていただきたいと思います。それでも散歩中に排泄をしてしまった場合は、糞は必ず持ち帰っていただき、尿は多めの水で流すようにお願いします。また散歩先の公園などで犬のリードを外している方が見受けられます。どんなにしつけが良くてもおとなしくても犬が苦手な方はいますし、ノーリードでの散歩は条例で禁止されていますので、 リードは短く持っていただいて、犬のとっさの行動に対応できるよう心がけてください。
はい、ワンちゃんを飼っている皆さんへの最低限の責任として守っていただきたいと思います。続いて猫の飼い主さんにはどうでしょうか。
はい、猫はですね、家の外に出ますと病気や交通事故、喧嘩など危険がいっぱいです。市の方では毎年約800頭もの死亡した猫の収容を行っていますので、猫は習性上外に出さないとかわいそうだと考える方もいらっしゃいますが、個性に合わせて環境を整えてあげることで生涯室内で飼うことも十分可能ですので、飼い猫はぜひ室内飼いをお願いします。また外で暮らす飼い主のいない猫についてですが、猫はとても繁殖力が強く、あっという間に増えてしまいますので、お庭に来た1匹の猫に少し餌をあげてたら、ある日5匹の子供を産んで連れてきてしまったっていうような相談も多く寄せられてますので、またそのようにして猫が増えてしまった地域の住民の方から、糞尿や車の傷、発情の声などのさまざまな相談も寄せられています。地域で生きる猫には避妊去勢手術の実施が非常に重要で効果的ですので、増えないように手術を実施していただいて、一代限りの命として見守ることが動物の愛護にも地域の生活環境を守ることにもつながりますので、ご理解とご協力をお願いします。市では猫の不妊去勢手術費用について一部助成を行ってますので、詳細については生活衛生課までお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。犬猫それぞれの飼い主さんに守っていただきたい、ルールマナーについてご紹介いただきました。また家族の一員というお話もさせていただきましたが、ペットにも災害時の備えというのが必要だと思います。これまでの震災でもペットに関する問題や課題というのも出てきておりますが、日頃からの準備、どんなことが考えられますか。
はい、災害発生時を想定した訓練が大切です。例えば災害発生後に一緒に避難できるようにキャリーバッグなどに入れるようにする訓練や、避難先でケージなどの中でおとなしく過ごせるような訓練をしておいてください。災害時は被災状況によってはお世話を周りの方にお願いすることも考えられます。人や動物を怖がらず、他の人が触っても大丈夫なようにしておくことも大切です。また家族と同様にペット用の備蓄品の準備も忘れずお願いします。避難先でも家族とペットは一緒にいたいと考える方も多いかと思いますが、避難先での生活はペットは原則ケージの中などで過ごすことが想定されます。大きな災害の時は避難が長期化することもありますので、ペットのためにもいざという時の預かり先を確保しておいていただくようにお願いします。
はい、災害時の備え、ぜひ家族以外の皆様にもなれるような環境づくりも必要ですね。そして今後ですが、ペット関連の事業があれば ここでご紹介いただけますか。
飼い犬と一緒に基本的なしつけの仕方を学んでいただく犬のしつけ実践教室を開催します。10月5日水曜日に湘南大橋市民センターで、10月12日水曜日に奥田公園でそれぞれ開催予定です。お申し込みは9月15日からとなりますので、詳細は9月10日号の広報藤沢や市のホームページでご確認いただくか、生活衛生課までお問い合わせください。
はい、こちら参加希望の方は9月15日から電話窓口で受付となりますので、ぜひ気になるという方は受講をしてみてください。では最後に、このラジオを聞きの市民の皆さんへ、獣医師でもあります伊藤さんからメッセージをお願いいたします。
はい、犬や猫は約15年の寿命がありますので、動物を飼う前にはその動物の習性をよく理解して、15年後の将来の生活までよく考えてみてください。責任と愛情を持って最後まで飼うことができるかよく考えてから飼っていただき、人も動物も幸せに過ごせるようご協力をお願いいたします。
ありがとうございました。9月20日から動物愛護週間となります。ぜひ動物に関してもう一度立ち止まって考える時間を作っていただきたいと思います。今日は生活衛生課の伊藤さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。